レッスン3。我々は条件付けられた人間である。家族環境について。人はみんな限りない潜在能力とセルフモチベーションの力を持っています。そして豊かさとチャンスに満ちあふれた世界の恩恵に良くすることができます。それならなぜ全ての人が自動的に成功しないのでしょう。幼児期に示した潜在的な天分はどうしたのでしょうか。もし人間が高いモチベーションのための潜在能力を持って作られたものならば、成熟期に達するまでにモチベーションがしぼんでしまう人が多いのはなぜでしょう。人間は統合された全体です。一人の人間を内面だけの人間と外面だけの人間に分けるということは考えられません。パーソナリティとは外からのいろいろな影響力を受けて複雑に調合され混じり合った内面的なさまざまな力の統合体です。人は本来進歩のための努力家、進歩の技術者として生まれついています。しかし共同体生活の複雑さに絶えず適応しながら自分の肉体的精神的要求を満たそうとするとき、生来持ち合わせているモチベーションの潮流をせき止め、想像力を沈滞させるいろいろな障害に出会います。モチベーションを妨げるものに出会ってしまうのです。人間は元来強靭ですが、相対的に強いとは言えません。恐怖心や弱気のために譲歩し妥協します。それだけモチベーションは低下します。創造的な衝動も、創造的な仕事をしようという欲望も抑圧され制限され、時には完全に消えてしまいます。もう一度やろうという気を起こすためには、つまり自分をモチベートするためには、自分を知り自分を理解しなければなりません。モチベーションの障害は自己開発に対する人為的な障壁であると考え、それを処理する方法を知り、障害を乗り越え潜在能力を最大限に実現することを目指し、着実によじ登っていくようにしてください。そしてこの変化を最も実りあるものとするのは自分自身だけであることを理解してください。人はほとんど誕生の瞬間から環境の影響を受け条件付けられています。これらの影響はその人のために良かれと思われるものが大部分ですが、中には良くないものもあります。人は一生を通じて家族、友人、世間、制度、慣習、その他接触する全てのものの影響を受けて条件付けられます。この条件付けもやはりその大部分は良いものです。この条件付けがいかに完全に効果的に作用するか、一つ例をとって説明してみましょう。サーカスへ行くと、大きな象がロープで足を縛られて杭につながれています。象ほどの力があれば杭を抜こうとすれば抜けるはずですのに、象は条件付けられているのです。赤ちゃん象の頃、同じような方法で地中に深く打ち込んだ太い杭につながれていましたが、赤ちゃん象にはとても抜くことはできません。何週間、何ヶ月も象は頑丈な杭と無駄な格闘をし、とうとう自由になろうと思わなくなるように条件付けられてしまったのです。十分成長し限りない力を持つ象になった今でも、杭につながれるといつも過去の努力の虚しさを思い出し、自由になろうと試みようともしないのです。これによく似た例を臨海水族館で見ました。一つの水槽におとなしいサワラと獰猛なカマスを一匹ずつ一枚の板ガラスで仕切って入れました。カマスはサワラに襲いかかろうとするたび、ガラスに鼻先をぶつけ、その努力は失敗に終わりました。そうして最後には試みることをやめてしまいました。仕切りを取り外した後でも、カマスは障壁があったところまでは泳いでいきますが、そこで止まってしまいます。そこに仕切りがまだあると思うからです。カマスは人工的な障害に条件付けられてしまったのです。日本人は盆栽を育てるのが得意です。カシの木を50センチ以上にならないように育てます。木の頭を切り、毎年植え替え、成長を遅らせるために根を刈り込みます。こうしてカシの木は一生を小人のままで終わってしまうのです。カシの木の盆栽のように条件付けられて精神的に小人になってしまう人がいます。人工的な障害に押し込められ、条件付けられてしまったのです。 条件付けられたために自分に潜在している力を活用しません。活用しようとしません。人間は樫の木ではありません。象やカマスよりずっと知能があるはずなのに、同じような条件付けに服従しているのです。何百万という人々が以前に、しかも今とは違った状況であることを遂行できなかった、失敗したというだけで、同じことを再び試みようとしないで、むしろ拒否してしまうのです。人は行動や体験よりも影響によって条件付けられる方が多いのです。子供の頃は父母兄弟みんなから影響を受けます。遺伝学は遺伝する性格について偉大な洞察をしていますが、同時に受け継いだ性格についてもいくつかの古い神話を論破しています。例えばこの子は父親譲りで短気だとしましょうか。しかしそれは受け継いだのではなく学んだものであり、条件付けられたのです。もし誰かが癇癪を破裂させて欲しいものを獲得するのを見たり、快感を得ているのを見たら、自分も同じような感情表現をしてみようとするでしょう。それがうまくいくとそれを続け、そして習慣となってしまいます。家族は忠告、議論、説得など言葉によっても子供たちに自分たちの望みを伝えます。ところが不幸なことに視野が狭いことが多いのです。多かれ少なかれ消極的に条件付けられている父親は、父親よりはるかに多くの才能を秘めているかもしれない息子にも消極的な心構えを伝えてしまいがちです。家族の影響による条件付けは積極的な場合もあれば消極的な場合もあります。少しでも人より努力してもっと良くなろう、もっと成功しようと条件付けられ、家族の誰よりも立派なことを達成する人がいます。反対に父や兄の達成にはとても及ばないと思い込まされた人は、やってみるということさえ嫌い、拒否します。人は普通家族に自然の愛情を持っていますから、良きにつけ悪しきにつけ家族の教えに忠実です。そして家風やしきたりを大切にするように教えられます。それはまた良いことでもあります。しかしいつも良いとは限りません。家族の教えの価値や理想が個人としての自分とどう関連するかを検討もせずに鵜呑みにして盲従してはいけません。宗教や政治では先祖にとって良かったことは自分にも良いことだという考えを受け入れてしまう強い傾向が特にあります。それに両親や家族の性格で自分のパーソナリティを条件付けられてしまうことがしばしばあります。日常を家族から受ける条件付けは大部分何々してはいけませんという否定的な形が多いのです。道路で遊んではいけません。知らない人と話してはいけません。夜遅く人を訪ねてはいけません。噛めないほどたくさん頬張ってはいけません。あまり思い詰めてはいけません。体を壊しますよ。そして次のような教えは肯定的に言って条件付けの影響を与えますが、暗黙の限界があります。それはお母さんの言う通りにしなさい、万一に備えて貯金しなさい、そんなことを話がうますぎます。このような訓戒や指導は子どものために良かれと願ってのものであることは明らかですが、同時にこのような条件付けが多くの場合感じやすい人のセルフイメージや自信を制限し、成人になるまでにモチベーションや想像力を損なう無数の障害を身につけてしまう原因になりがちです。少年期に心に深い傷を受けた経験は異常心理学の問題にまで進んでしまうこともありますが、少年期に受けたいけませんという否定的条件付けのほとんどは克服することができます。後のレッスンでアファーメーション、つまり肯定的宣言を積極的に繰り返すことの効果と、否定的条件付けの影響を直すためのアファーメーションの用い方は詳しく述べますが、今ここでは家族環境によってどう条件付けられるか、またいかに条件付けられているかを理解し、その理解を通して同じ方法を使って向きを逆にし反対方向に進むことができることを知ってください。学んだことは学び直すことができ、人が作り出したものは元に戻すことも作り直すこともできるのです。もし恐怖、疑惑、心配に毎日さらされて作られたパーソナリティならば、より積極的な影響に毎日さらして変えることができます。 人間は前もって決められた公式で運行している世界に住んでいるのではありません。人間は自分の運命を自分で作り上げているのです。人間は自分の住む家は自分で設計するものです。もし洗脳されたとすれば、それは洗脳されることを許したからです。よく噛み砕き、消化しやすいお粥のような思考やアイデアだけを食べて一生を過ごしたとすれば、その人がそのような生き方を選んだからです。しかし、人はもっと偉大な、もっと価値あることのために創造されたことを忘れないでください。環境と制度、慣習について。人は成人しても外界の影響による条件付けに従っている点では子供と同じです。影響を及ぼすものも家族だけではなくなります。学校へ行くようになりますと、他の児童たちとの相互関係で影響され、先生も子供の考え方、行為、パーソナリティに影響を及ぼすようになり、学校や近所の仲間も影響を与えるようになります。成長するに従い、背景も変わり、仲間も変わりますが、やはり影響を受け続けます。原始時代の人間が防衛のために団結することを学んで以来、人間は環境と社会と制度、慣習に条件付けられています。しかし、この条件付けがなければ、人間は生き残ることができなかったのですから、それはそれで良いことでもあるのです。ただ、良くないのは、主体性や個性を集団に明け渡し、全体への服従という条件付けに飲み込まれてしまい、平凡な人間になってしまうことです。自分はこういう人間になろうというモチベーションが失われてしまうことです。受け売りを褒める人はいません。イミテーションを尊ぶ人もいません。そもそも人間は万物の中でそれぞれに独創的でありユニークです。他人にはない何かをそれぞれが持っています。社会生活で多くの譲歩をしなければならないとしても、自己を生かす義務だけは怠ってはいけません。社会との妥協は必要かもしれませんが、良くないのは平均という鋳型にはまることを強調しすぎることです。少しでも隊列からはみ出すと、たちまち世の中の非難を浴び、厳しく隊列に引き戻されてしまいます。他の人たちの言うこと、考えること、することで条件付けられます。これらの影響にあまり過敏になると、簡単に羽毛の衆に溶け込み、個性的なパーソナリティや主体性を完全に失ってしまい、社会や制度、慣習に飲み込まれ、その一部となってしまいます。このような人は、制度、慣習を足にこびりついた重い泥のように感じ、社会通念に固く結びつけられ、自分の足かせを取り外すことができなくなってしまいます。象と同じように、逃げ出す力がないというセルフイメージを持ってしまいます。あるいは、子供が母親の愛情を絶望するように、自分を取り巻く社会から承認されることを熱望するからです。皮肉なことに、自分の中に湧き起こる考えを押さえつけておいて、後になって、それと同じ考えを他の人のものとして受け入れざるを得ないことがしばしばあります。それは自分よりもっと個性的な人が、あえてそのような考えを世の中に提出し、社会の承認を勝ち取ってしまったからです。人間がいかに環境に条件付けられているかの顕著な例は、世界の至るところで見られるセクショナリズムです。アフリカの原住民は30キロメートルと離れていないところで暮らしていても、全く違った習慣、宗教、言語を持っています。ベルギーのような小さな国でも、半分はフランス語、残り半分はフランダース語を話します。習慣、風俗もかなり違います。東部カナダでは、フランス語が支配的ですが、西部カナダの人は英語を話します。ラテンアメリカでは大部分の国が共通のスペイン語です。しかし、習慣、伝統は大きく違います。また、これだけラジオ、テレビ、新聞の影響力があっても、アメリカ合衆国、あるいは日本でも、地方のお国なまりや独特のアクセントをかなり残しています。これはなぜでしょうか？人間は住んでいる環境の影響で条件付けられるという習性を持っているからです。集団によって一旦認められてしまった思考や行動の習性は変えることが困難です。変化はそれ自体で集団の価値観に対する脅迫を意味し、時には厳しく罰せられます。エマーソンは、制度慣習とは 一人の男の影に他ならないと言っています。その他の人々はツタがカシの木に絡みつくように強者の考えや理想にしがみついているのです。一つの制度または慣習が生まれ、それにしがみつくということは、その制度慣習を作り出した強者のモラルと価値観を自分のモラルと価値観にするということです。その強者とあなたとはパーソナリティも違い、才能も異なり、価値観も同じではないのです。いかに他人の価値観に賛成していようと、その人に敬服していようと、真の主体性を維持し、自分本来の潜在能力の開発を探求すれば、多くの面で違いが出てくるのは当然です。制度慣習に身を任せ、その命じるままの人間となり行動するようでは決して成功しません。個人個人は地位、肩書き、身分、職業にふさわしい人間になるように条件付けられます。他人のモラルと価値観に従うこと、多数が良しとしたという名目で自由を犠牲にすることを強いられます。思考や行動を集団の基準に同調させることを強制されます。人が住んでいる社会からいかに条件付けられているかは、法律を見ればすぐにわかります。民法上、刑法上、経済と社会の法律、どれを見ても集団のために個人を制限するものばかりです。そしてその大部分はあってしかるべきものでもありますが、アメリカにも日本にも自由な新聞、ラジオ、テレビがあり、宗教、言論の自由もあります。これらの自由がなかった時、人々がいかに条件付けられていたかは、世界史をしもとけばすぐにわかることです。我々の自由世界も完全に自由ではありません。もし完全に自由であったら、広告が我々の生活にこれほどまでの影響力を持つことはできません。ある程度の確一性がなかったら、ファッション界は混乱と混沌に陥ってしまいます。自動車や家庭電気具の大量生産も不可能となり、良き生活の一役を担っている多くのものが消え失せてしまいます。大切なのは、条件付けの影響のどこまでが良く、どこからが悪いかの限界を知ることです。妥協してしまわずに、妥協の社会で生きることを学び、不満を持つことなく、かといってすっかり満足してしまってもいけません。人間の精神が作った条件付けは、人間の意志で元へ戻すことも作り直すこともできると言いました。人間は変化する潜在能力を内蔵しています。特に大切なことは、自分のユニークな能力を認識し、自分はどういう人間か、どういう人間になるかを自ら決意することです。環境の色に無抵抗に染まってはいけません。無抵抗に染まる人は平凡を基準とし、成功とはできるだけ傷つかないで人生を送ることだと思い込み、条件付けられた人間として一生をさまよって送る運命の人です。人間はいくら条件付けられたとしても、家族、環境、制度、慣習から押し付けられた公式に条件付けられて、その束縛から一歩も踏み出せないまま成長し、生活し、働き、結婚し、退職し、そして死ぬというようであってはなりません。もしそうなったら、頭脳は麻酔状態であり、無遊病者の生活です。カビ臭い屋根裏部屋の雰囲気がつきまとう人です。生きてもいなければ死んでもいません。そういう人の墓石には、きっと20歳にして死に、60歳にしてうずめらると刻まれることでしょう。過ちと失敗について。すべての人が余儀なくされている条件付けの影響の第三は経験です。人は完全無欠ではありません。知識を持って生まれたのでもありません。ですから、学習過程で過ちを犯すのも失敗するのも当然です。試みる、失敗する、修正する、再度試みる、これが普通の学習段階です。子供もこのようにして歩くこと、話すことを学習します。鳥が飛ぶことを、猛獣が獲物を捕まえることを学習するのも同じ方法です。これが自然の法則です。しかし人間は他の動物より鋭敏です。社会から認められることと自己尊重の欲求が非常に発達しています。他人からも、そして自分自身でも、自分を是認し、容認したいという要求を持っています。だから過ちをすると困惑します。失敗は自我を打ち砕きかねません。特に成長初期の環境で 完全さを強調された場合はなおさらです。両親、教師、あるいは就職したばかりの会社の上役から過ちの重大性を強調されすぎると、また過ちをしないかという恐怖ですくんでしまい、健全な精神的成長が損なわれることがあります。あらゆる学習に対し不健全な心構えで臨むようになり、常に安全な道だけを歩もうとする行動様式を身につけてしまいます。失敗の恐怖は臆病を生み、臆病は人を躊躇させ、挑戦に背を向けることを助長します。過去にやってみて達成に失敗すると、行動を起こそうとする意志は薄れ、するのはよそうという気持ちに条件付けられてしまいます。これ以上過ちや失敗の経験をしたくないと思うからです。ここで大切な点は、失敗そのものではなく心構えの問題です。心構えは人を強くもし破滅させることもあります。過ちを一頓挫と考えること、それこそその通りになってしまいます。過ちをつまずきでなく次への飛躍の戒めだと考えるならば、失敗も人を強くするのに役立ちます。その秘訣は、震えて背を向けてしまわずに失敗に反抗して歯を向くことです。同じ材料を使って城を築く人もあれば、豚小屋しか建てられない人もいます。そのわけは運ではなく、その人の心構えです。過去の経験に対する心構えは、やってもみないうちにできるできないのどちらかを決めてしまう原因となります。敗北を楽しむ人、失敗や過ちが好きな人はおりません。しかし一方、過ちは人類進歩の足跡です。摩擦しなければ熱も起きません。過ちはつまずきとしても、進歩への教訓としても、また挑戦としても、懲罰としても受け取れます。このように、過ちや失敗に対してどのような心構えを開発するかによって、言い換えればその開発した心構えによって、次第に成功者または失敗者へと条件付けられていくのです。過去の失敗の経験が失敗の恐怖を促すことはしばしばあります。ところが、この失敗の恐怖が皮肉なことに、かえって過ちや失敗を本当に引き起こしてしまうように、人を条件付けてしまいます。ジョン・W・ガードナーは、自己蘇生という本の中で、人は失敗の恐怖に大きな犠牲を払っている、それは成長にとって強力な障害である、次第次第にパーソナリティを狭め、探求心や実験精神を損なってしまう、学習に困難や模索はつきものである、学習を続けたいと思うなら失敗する危険を生涯持ち続けなければならないと書いています。車を運転していて、不意に免許証を忘れてきたことを思い出したことがおありでしょう。周りの車に対する気遣いは倍加し、緊張します。そしてパトカーや警官がいないかと見回します。なんとなく免許証を持っていないことを警官が知っていて、自分を探しているというような気がします。このような過ちの恐怖があると、かえってパトカーが不審を抱くような運転をしてしまいます。恐れていたことを本当に招いてしまうのです。人は時に過ちに対して堅固すぎる防壁を構築してしまいます。過ちから自分を守ろうとするあまり、生きることを忘れてしまうのです。これこそ過ちの中の最大の過ちです。冷静に真実を見ると、過ちを犯すことを恐れるよりも、過ちを犯さないように気を取られていることの方がむしろ多いのです。これは逆説的に聞こえるかもしれませんが違います。過ちを恐れる人は、過ちを犯さないようにするため過ちを犯す危険のあることはやりません。確かにそうすれば過ちを犯すことはありませんが、同時に学ぶことも成長することもありません。じっと立っているか後ずさりするだけです。その間にも他の人たちは避けられぬ危険にも勇気を持って立ち向かい、突き進んでいくでしょう。銀行は堅実、確実、安全、信頼という公共イメージと評判を築いてきました。しかし、もし貸付責任者が絶対に危険を犯さない、あるいはできるだけ危険を犯さないとすれば、その銀行は成長も繁栄もしないでしょう。多くの貸付責任者は危険にかけることを嫌いすぎて、その結果上役から褒められるどころか叱責されて驚いてしまいます。あまりにも安全に振る舞うことは より冒険的に振る舞うよりさらに大きな危険に陥ります。過ちや失敗に対する健全な心構えを持てるようになるには、過ちや失敗を人生のチャンスと見なければなりません。さらに大事なことは、過ちや失敗をあくまでも自分自身の事柄と考え、それを否定してはいけません。他の誰のものでもなく自分の問題ですから、自分で解決しなければなりません。周囲の条件が大きな問題となるのは、条件をそのまま受け入れてしまい、それと苦闘し前進しない場合だけです。外から助力を与えられすぎると、その人は窒息してしまいます。杖に支えられて始めると、杖に支えられたままで終わります。自ら努力して得るべきものを他人から与えられることは、人が生まれながらにして持っている自立、成長する権利を強奪されるのも同然です。心理学者がハツカネズミの生来持っている生きる欲求をテストする実験をしました。まずいくつかの大きな水槽を用意して、ハツカネズミを1匹ずつ入れました。水槽の中には爪をかけられるようなところは何一つありませんから、ネズミは今限り泳ぎ続けなければなりません。泳ぎ続けた時間が生きるために発揮した努力です。ネズミが力尽きてもう溺れるのに任せようと諦めた瞬間、救い上げました。十分に休養させ、元気を回復し、力を取り戻してから、同じ実験をまた繰り返し、時間を計ってみました。心理学者は不思議な現象を記録しました。ネズミが水中で格闘した時間は、前回の時間よりずっと短く、半分とちょっとぐらいの時間でした。ネズミは自分の努力に見合った助けを期待するのではなくて、自分の安易な欲求に従って助けを期待するように条件付けられてしまったのです。つまり、早く諦めればそれだけ早く助けてもらえるということを知ったようでした。これと全く同じ傾向が人にも見られます。多すぎる援助を受けた経験を持つと、自分は他人より努力しなくてもいいのだと考えてしまいます。依存することに条件付けられたからです。メキシコの乾燥した地方に生えるマメ科の灌木メスキートは、十分な水分を得るため、地上の部分よりももっと大きく根を張ることを余儀なくされています。だからメスキートはなかなか枯れません。ヒマラヤ杉は岩がゴツゴツした山腹にしっかりとしがみついています。だから特別に丈夫な耐久力のある木に成長するのです。しかし雨の多い森の木は、風や嵐に遭うとすぐ倒れてしまいます。困難に鍛えられなかったからです。シェイクスピアも、艱難の功徳は大なるかなと書いています。苦労そのものは決して心よいものではありません。しかし困難に対する正しい心構えを持ち、その功徳を理解すれば計り知れぬ価値が生まれます。冒険を求める強い熱意で困難に立ち向かえば、損失からさえも得るものがあります。大胆も臆病も遺伝ではなく、人生経験に対する心構えがその人の性格を決め、身につけさせてしまうのです。過ちから学ぶ人もいれば、条件付けられて環境というつむじ風に巻き込まれた一本の藁のようになってしまう人もいます。樫の実は当然樫の木になるように、人もまた人生で成功するのは当然だということを教えられるべきです。成功という高潔な目標から人を逸らせてしまう状況は、人が自ら作るものです。人為的で偽りのものです。イマジネーションを制限した結果です。セルフイメージを拡大し、自信を深め、状況や環境は達成を築く建築ブロックだとみなして取り組んでいくならば、人為的で偽りの状況や環境は霞のように消えてしまいます。成功した人は、失敗とは気の持ち方以上の何者でもないことをよく知っています。失敗に立ち向かうには、恐怖心ではなく好奇心を持つことが必要だと信じています。なぜ過ちをしたのだろうか、それから学ぶものは何だろうか、修正する必要のあることは何だろうか、こういう人にとって過ちとは常にもっと高い目標への限りない探索の道標であり、方向探知機です。完璧への階段でもあるのです。